恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は何の日でしょうか？ははははって笑ってますが、はい、母の日ですね。母っていう言葉の響きはとてもあったかくって、何か優しい感じがするんですが、羽鳥明先生が母について、お母さんについてこういうふうに語っておられます。ちょっとお聞きください。うちの母はね、私が実家に帰るとそれこそてんてこまいして私を大事にします。朝はぼた餅を作ってくれたかと思うと、昼食は手打ちそば、そして夕食は私の大好きな野菜の煮しめ、それこそ手を取り足を取らんばかりの歓待ぶりです。ところが私が家に帰ってくると、私はお礼状なんか書かないのに、必ず母の方から手紙が来て、来てくれてありがとう、あれをしてあげよう、これもと思いながら何もしてあげられなかったことをどうぞ許してくださいと必ず書いてあるんです。この頃子供を持つようになって、やっと母の気持ちがわかるような気がします。母親の心の中にはどんなに親切にしてもまだまだ物足りなく思うような親切心の泉が湧いているんですね。そのようにおっしゃるんですね。まあ、お一人お一人今ご自分のお母さんのことをこう思い出しながら、そんな母ちゃんだったらよかったのになんてですね、決してそう思わないで、本当に知らないところでお母さんがどんなに心配して皆さんを育てられたかですね。また今自分が母親な方はですね、どうだったかな、どうなのかなとですね、点検しましょう。この母の日っていうのは、教会でスタートしたことを皆さんよくご存知でしょう。1908年5月第2日曜日に、アメリカのバージニア州のウェブスターにあるメソジスト教会で、その礼拝でアンナ・ジャービスっていう方が、その亡くなったお母さんについての証をして、そのお母さんを偲んで、カーネーションの花を飾ったことに、その起源があるわけです。そのお母さんっていうのが、その生涯を教会学校の先生に、捧げたお母さんだったそうです。神様に捧げ、主への奉仕に生きたお母さんの姿が、その子供の心の中に素晴らしい遺産として残った。ということの証をしたわけです。ですから、母の日っていうこの日の迎え方は、ただ、それぞれがお母さんにありがとうとですね、感謝を表す。それも素晴らしいことですが、それだけではなくって、母が子供に残す信仰の遺産の大切さを覚える日でもあるわけです。母だけでなく父もですね、神様から与えられているこの信仰の遺産をしっかり子供たちに残していく、そのために再献身をする日が実は母の日なんですね。親が子供に与える影響の大きさは絶大です。今日もご一緒に学ぶ第10回の第2回、今日はこの第2回の最終回になります。5節6節をもう一回読んでいますと、20章の5節6節、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。人が誠の神様を忘れ、また離れて、またこの神様を霊と誠をもって礼拝せず、偶像に走り、また神を否定し、ないがしろにしていくとき、妬む神様、先週その御言葉を学びました。妬む神様の前には、それは霊的な姦淫とみなされ、そしてその姿は神を憎む者と映るっていうんです。 五節にそうあります。主である私は、妬む神、私を憎む者には。実は、神を神としない、偶像に走るその生き方は、本人は全くその気がなくっても、とても神様を憎むなんて、そんなこと私は思ってもいませんよと言っても、神を神として認めないその生き方は、神を憎む姿だ、行為だ、と聖書は言うのです。例えば夫婦の間で、夫が他の女性に心を向けるとき、それは事実として妻を憎む行為とされる。それ以上に神様は私たちの神を認めない姿を私を憎むものと言われるわけです。そして神様に対してそのような態度を取るとき、その罪は本人だけにとどまらないで、その子孫に、その親族に大きな影響を与えるということは、今日見なければならない、厳しいですけれども、恐ろしいですけれども、しかし真実な言葉です。父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、その御言葉は、厳しいですけれども、事実ではないでしょうか。ことに、親が神様をどのような方として見ているか、どのような態度で誠の神様に向かっているか、親の神様に対する姿勢や態度を持って子供に影響を与えるっていうことは実に厳粛な事実です。その点で謝らせるなら、それは人間ができる最も恐ろしいことなのです。私たちが以前に持っていた神様に対する考え方、見方、態度、それらはすべて私たちの親から先祖からこう代々受け継いできた神様に対する誤った間違った考え、態度でした。テレビのコマーシャルにありますね。カナダだけで流れているコマーシャルかもしれませんけど、仏壇のコマーシャルですか、あれは。おばあちゃんが熱心に仏壇に向かってこう手を合わしている。そうすると後ろでですね、もう足に痺れを切らした子供、孫たちが途中で立って笑いながらそーっとですね、そこから逃げていく。お母さん、おばあちゃんもそれにちゃんと気づいていて、そしてニコッと笑うとそこにナレーションが入る。あの子たちにも分かる日が来るですね。仏壇、特に浄土真宗のですね、牙城と言われるこの北陸には、本当にこの仏壇の及ぼした影響は大きいものがあります。この始まりは飛鳥時代だと言われています。しかしそれが各家庭にこう普及していったのは、特にこの地方で活躍した蓮如上人のおかげと言いますか、それによって、江戸時代以降にですね、各家庭に仏壇が入っていったわけです。そして仏壇っていうのは、決して、その仏教を信奉する信じる個人にですね、関わるものではなくして、その家につながるものなんですね。ですから、この家は仏に帰依するものですっていうことの一つの、それが家としての信仰の表しになるわけです。そして、家の中に仏壇があるっていうことは、家の中にこれをお寺があるっていうことと同じなんですね。お寺をそれぞれの家に持ち込んだわけですが、それによって、ただそこに仏壇があって、朝ごとに夕ごとに、じいちゃんばあちゃんが手を合わしているその姿、その雰囲気、その空気で、実は、自然のうちに宗教教育になっていったわけです。それが子供たちに、孫たちにと、言葉でなくても、それが、受け継がれていったわけです。仏壇が、それぞれの家の中に入り込むことによって、一体どれだけの、ここでは三代、四代とありますけれども、どれだけの世代の者たちが、誠の神ならぬ神に心が歪められていったことでしょうか。しかし、御言葉を見るとき、親がたとえ偶像崇拝者、偶像礼拝者であったとしても、その子供が神様の恵みによって、それは本当の神ではない。本当のものではない。誠の神っていうのはそういったものではない。 とですね、神様の恵みによって示され、偽りの神々から宗教からこう離れて、誠の神様に立ち返るとき、父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼしっていうこの言葉は、そのことによって断ち切られていくのです。ご一緒に旧約聖書のエゼキエル書1273ページ開いてみましょう。エゼキエル書の第18章というところです。1273ページ。神を神とも思わない生き方についての神の裁きの言葉が続く中で、18章の14節からちょっと読んでみますから、目で追ってみてください。しかし、彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、これは一つの宗教的な儀式なわけです。イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や高利を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟の者をかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。あなた方はなぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという。その子は公義と正義とを行い、私のすべてをの掟を守り行ったので必ず生きる。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。しかし、悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。と続くんですが、たとえ偶像崇拝者の親を持つ子供であっても、その親の誤った神に対する態度やその生き方を見て、その子供が反省して、それは違う、それは間違っていると気づいて誠の神に立ち返るならば、その者は父の咎を負うことはないっていうのです。出エジプト記に帰りますが、父の咎を子に報いとか、三代四代にまで及ぼしてありますけど、決して神様は父が罪を犯したので、その罪をの責めを子供やまた孫までのひ孫の前まで代までの問われることはなくて、そうではなくて、父の罪の影響を受けて子供がまた罪を犯すとき、その子供の犯す罪のゆえに裁かれるというのです。神の罪の裁きはそれぞれの犯した罪の責任を問われるわけです。しかし反面教師なち、お父ちゃんのようにはなりたくないとですね、おばあちゃんのようにはなりたくないとですね、誠の神に立ち返るとき、そのものは素晴らしい主の恵み祝福の中に移されるのです。私たちの多くのものは、この第一代目のクリスチャン、多くても二代目ぐらい、三代目ぐらいが、このぼちぼち始まってきつつある時代ですけども、この教会ですけどもですね、もともとは神を憎む者の仲間の中に生きていた私たちが、今や生ける誠の神、天と地を作られた唯一の誠の神に立ち返り、この神に仕える者にされているっていうことは、なんていう幸いでしょう。この六節を見ますと、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。なんていう祝福の言葉でしょうか。罪の報い、それは三代四代に及ぶっていうんです。しかし、愛する者には、従う者には、千代にまで恵みを施す。この朝、本気になって、この六節の神様の約束の前に、私たちは立ちたいのです。私たちは本気で、 仙台にまで至る神の恵み、祝福を信じ祈っているでしょうか。またそれを主に期待できるように、主を愛し、主に従って仕えているでしょうか。いえいえ、仙台なんてですね、とてもとてもそこまで高望みはしません。もう二代目、三代目、いえ、そこまでも私は望みません。もう私の信仰を維持することで精一杯で、もう自分の信仰の火さえも風前の灯火で消えそうなのに、ぜひそんなですね、低いところでとどまらないでですね、仙台までの恵みを施すという神様の御言葉をしっかり受け止めてですね、神様、どうかこの私から始まって仙台にまで至る祝福を実現してください。これは私たちがそれを本当に信じて主の前に訴えていかなければ実現していかないんですね。でもこの御言葉を私に適用してどうしていけないでしょうとですね、ぜひともこの御言葉を受け止めてほしいのです。そのためにはまず最初に今置かれている自分の家庭の中で、自分が今置かれている自分のその親族の中で、この私をはじめとして主の恵みの技を進めていってくださいと祈り始めてほしいのです。救いの御業っていうのは、神様の恵みの御業っていうのは、まず個人から始まります。個人的に一人一人が神様の前に出て、自分の罪を示されて、そして私の罪の身代わりとして死なれて復活したイエス・キリストを示されて、この方を自分の信仰で信じ受け入れるときに、まず救いがその個人に始まるのです。この実会も以前に触れましたように、あなた方ではなくして、あなた、全部があなた、あなた、あなた、あなた個人に対する神様の語りかけ、個人的な語りかけなのです。しかしまずは個人、あなたから始まる、この神様の恵みの御業は、そこでとどまらないで、そこから始まって、まずあなたの家族に及ぶこと、それが神様のご計画です。聖書をずっと見ていって、一つのことに気がつきます。それはいつでも、神様の御業は確かに個人から始まるけれども、神様の祝福は家族全体、家族単位で祝福されているということです。例えば、ノアが神様に対して本当にですね、心を全うして主に従いました。そうすると、神様の祝福はノアにとどまらないで、ノアとその家族、セム、ハム、ヤペテ、その家族に及んだのです。アブラハムが神様に従っていったとき、その祝福はアブラハムにとどまらないで、アブラハムの子供たち、家族、子孫に始まっていったのです。ヤコブが主に従ったときそうでしたし、ヨセフが主に従ったときそうでしたし、ダビデが主に従ったとき、私はダビデの家を永遠に続く家とすると言って祝福したのです。あの有名な小さな子供たちは大好きな、というか耳にタコができるぐらい話を聞いているザーカイの話。先日も、うちの娘純子が幼稚園の実習にですね、本当は他の話をするつもりだったんですけども、どうも準備が追いつかなくて、もう手っ取り早くよく知っているザーカイの話を幼稚園の子供たちにしたそうです。そうすると子供たちの反応は、知ってる知ってるとですね、そういうことだったんでしょうか、なんかそういうですね反応だったそうです。ミッション系の幼稚園ですから、よくザーカイの話は耳にタコなわけです。ですけど皆さん、あのザーカイの話、あれはザーカイの救いの話でしたっけ？確かに焦点はザーカイに当たってるんですけども、でもザーカイがイエス・キリストと出会うことによって悔い改めて新しい生き方に変えられた時のイエス様のお言葉は何でしたか？今日救いがこの家に来ました、今日救いがこの家に来ましたとイエス様はあの時語られたんです。不思議な語りかけです。私たちは例えば伝道集会で誰かが救われると、 師匠だ、アキラ君が救われた、と喜びます。ですね。大体個人の救いを私と喜ぶんです。でもあの時、救われたのはザーカイなんです。でもイエス様は救いがこの家に来ました。救いっていうのは、イエス様の目から見れば、個人に始まるんですけども、究極的には家に来るものだっていうんです。救いとは家に来るものですね。実は日本の教会の弱さがここにあるとよく指摘されます。救いが私に来た。救いが彼に彼女に来た。そこで終わってしまう。大体、教会の働き伝道っていうのが一本釣り、土佐の一本釣りじゃないんですけども、家っていうものにがんじがらめになっているそういった中から、一人の人をこう一本釣りしたら、ああ、よかったよかったとですね、その人の救いを喜ぶ。家単位で考えようとしない。ですから、教会がそういう姿勢だから、一人の人の救いが、なかなか家に広がっていかない。そこからスタートしていかないで終わってしまう。もちろん、救われた人は一生懸命家のために、家族のために救いを祈るんですけれども、救いの、神様の救いの計画のその方向性っていうのをしっかり教会全体として受け止めていないから、どうしても個人的なところで留まってしまうわけです。神様のご計画は、実は、家の救い、家族の救いなわけです。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたが救われます。っていうところまでで、あなたの家族も救われます。っていう、このことに、私たちはもっと大きな、神様の期待、計画、方向、それを見るべきです。私が今救われているっていうことは、実は、ここから始まるんだ。神様は私から始めようとしておられるのだっていう受け止め方を個人個人がしっかりしておかなくてはいけないわけです。もちろん、一人が信じると、あとは自動的に芋づる式に家族全体が救われてくるわけです。必ずそこには様々なテストが、試練が、困難が、痛みがあるのです。特に今言いましたように、日本では個人の信仰っていうことが、まだまだこのような時代にあっても軽んじられ、家の宗教、先祖から伝わった宗教、そういったものにこうがんじがらめになっています。そんな中で、クリスチャンが自分自身の信仰、家の宗教とは違う、自分のキリスト信仰をこう持って、私はクリスチャンになりますというと、家の者たち、親族の者たちは寄ってたかって、なんていう勝手なことをするのだ。お前はこの家の者でないのか。なんていう勝手な、自分勝手な自己中心なことをするのかと、寄ってたかって叩かれるわけです。そしてそんな時に、特にクリスチャンたちの心に痛いのは、情に訴えられて責められるということです。確かに、家族は、また親族は、私たちがキリストを信じるっていうことの意味を理解しようと思っても理解できないんです。ですから理解できないゆえに、本当にそれは親不孝な、家をないがしろにする冷たい仕打ちのように心に感じるわけです。私たちはそういうふうに感じる、理解できない方々の心は理解すべきでしょう。そうとしか感じられないわけです。そして、親を悲しませて、夫を悲しませて、家族を悲しませて、一族を悲しませて、何が信仰だ。キリスト教では親不孝を教えるのかとですね、責められるわけです。私自身はイエス様を信じたとき、信じたその日に、両親のもとに行って、頭を地面に、畳にすりつけながら、これまでの自分の罪を許してください。今日から私はクリスチャンとしてやっていきますと言ったら、叩き出されるどころか、この、励まされまして、そうかよかったな。最後まで頑張れと励ましていただいたので本当に幸いですけど、みんながみんなそうでなくして、教会の皆さんの中には本当にですね、辛い中を今も通っていらっしゃる方々がたくさんいることを知っています。また今までの様々な経験の中で、 人の青年がイエス様を信じて、そのために本当にですね、一族老頭から叩かれて、しかしそれでも、キリストを信じることをやめるわけにはいかない。っていう、そういう姿勢で、その家を飛び出してきたわけです。そして私の家に転がり込んできて、お母さんが、それを追いかけてきました。本当に私の膝に、こう、取りすがりながら泣くわけです。私を揺さぶりながら、キリスト教では神様は愛だと教えるじゃないか。神様が愛だったらどうして私にこんなに苦しい目に遭わせるんだ。神様が愛だったら私のこの痛みを分かってくれるはずや。牧師さん、息子に言って何とかキリストを信じるのをやめさせてください。牧師さんにキリストを信じるのをやめさせるように説得してくれと言われても私は説得できないんですけど、でも、そのお母さんの涙、その痛み、情に訴えるその言葉には本当に私の心は引き裂かれるような思いでですね。そういったことがですね、多々あるわけです。しかし皆さん、私たちは、もし本当に主に従っていこうとするならば、必ずそのような場面を何度も通らされるのです。そんな時に、私たちもとても辛いですので、そこまで言われると、それ以上は、前に行けないので、じゃあ、やめます。と、言えばどうなりますか？言えば、親は親族は納得はするでしょう。その涙は収まるでしょう。平和になるでしょう。しかし、あなたから始めようとされた神様の祝福の御業は、そこで、止まってしまうのです。神様の仙台に至る祝福が、実はスタートのところでとどめられてしまいます。確かに本当に親の涙、親戚の脅し、それは心に痛いです。しかし、今は理解してもらうことは不可能。誤解されたまんまで、しかしここで私が主に従わなかったら、神様の祝福は、この家には、この親族には来ないんだ。この決断は本当に辛いということをよくわかりますが、しかし、ぜひとも、先祖から伝わった虚しい空疎の生活の中に生きている、偽りの、虚しい平安の中に生きている家族、親族に、本当の祝福、本当の神の平和を来たらすために、必ず通らされる剣、戦い、火、許してほしい。それ以上のことを私たちは言えないのではないでしょうか。実は、仙台に至る祝福、それが本当に仙台に至る祝福になるかどうかは、この六節の全般の言葉にかかっているわけです。愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで、施すからである。様々にクリスチャンに襲いかかってくる試練、試みは、私たちが本当に神を愛するものであるのかどうか、神に従うものであるのかどうかが試される試練の時、どうか、今、主が、この親を通して、この親族を通して、神様が私を試していらっしゃるんだ。あなたは私を愛するものか、それとも私以外のものを愛するものなのか、どちらなのか、この朝、決断、その信仰の決断にどれほど大きな意味が込められているのかをしっかり覚えて、私の後に続く仙台の祝福をこの私が留めていいか、どうかそんな大きな責任を覚えながら、主に従うことを選び取っていきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。